マルコによる福音書の7章ですね。マルコによる福音書の7章を開いてください。私たちのこの見てきた前回までのことを思い出してください。6章ですね。6章のことを思い出していただけると分かるんですけども、大きな出来事が起こってました。それがバプテスマのヨハネをこのヘロデ・アンティパスが首を切った、斬首したというところが出てきました。で、この今のイエス様の宣教の状況を、簡単に言いますと非常に大きく広がっていて、来てる人たちが何て言うのかな、目的が何かがこう分からなくなってきているような感じもあります。こういわゆる人気になってきてね、必ずしもイエス様を求めているというよりもこう癒してくれる人みたいな、こうなんか便乗しているみたいな人も含まれているわけですよね。そしてもう一つはユダヤ人特有の期待がありまして、このメシアとかキリストっていう言葉を聞きますと、ユダヤ人は軍事的にローマを倒すというのとくっついてるんですよね。だそういうのもありますし、そして5000人の給食がありましたので、その時に彼らはイエス様を担ぎ上げようというそういう動きもあったわけなんです。でその中で、この政治的にも微妙になってきたんですね。でそれがバプテスマのヨハネを、ヘロデ・アンティパスが、殺す、わけなんですけれども、殺したわけなんですけれども、そういうことでイエス様のは見てヨハネのよみがえりだと言って恐れていました。でこれは同時に恐れているということは、お父さんであるヘロデ大王もそうだったんですけどね、殺すっていうこともあり得るわけなんです。覚えてますよね、すごく恐れて、でそれで 2歳以下のベツレヘムの男の子をみんな殺したってありますけれども、でルカによる福音書を見ますと、このあるんですね、ヘロデがあなたを殺そうとしていますと、このわざわざ伝えに来たパリサイ人の人がいたんですね。でそういう感じで政治的にもこれちょっとまずいかなというような状況が起こってました。あともう一つ内側の問題もありました。何かというとストレスっていうか、ものすごいたくさんの人が来てるので休む時間がないんですよ。食べる時間もないみたいに書いてあったでしょ。でこの、このマルコによる福音書っていうのはすごいこうイエス様に仕えていく、間違えた、逆だ、神に仕えていくイエス様の姿ですね。でこれ仕えるっていうことをすごく学ばされてますけれども、この神様にお仕えしている中でですね、いろんな必要がこう周りの人たちの必要っていうのがわーっと見えてくるわけですね。そうですよ、世界は必要いっぱいですですね。何か一人がこれ捧げようとしていたらものすごいこのそれを満たされようとこうする人たちがこうわーっとこうやってくるわけなんですよね。そういうことで、今度はそういう忙しいというかストレスというか何か目的がずれてって、このイエス運動自体がなんか中身が変わっちゃうんじゃないかみたいなね、そういう危機感もあったかと思います。そのような中でイエス様がですね、この7章においてはちょっとね、逃げるわけじゃないけれども、このいつものガリラヤから出て行かれるところを見て、行くことになるんですね。でその前にこのガリラから出てその異邦人のところに行くんですけれど、その前にですね、このユダヤ人の人たちにあった大きな問題をイエス様が指摘されます。それがね、簡単に言うと立法主義です。立法主義ですね、午前中に取り扱ったところですけれども、それを見て、いきたいと思います。でですね、はい、ではちょっと待ってくださいね。はい、さてパリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。今7章の1節を読みましたが、はい、この今ガリラヤ湖の近辺にこうおられるわけですけれども、イエス様と弟子たちが、このパリサイ派の人たちがまずこうやってきたんですね。 パリサイ派っていう言葉を聞いたときに、分離派って言ってもいいかもしれません。彼らは経験に行きたいというのが始まりだったんですけれども、この汚れですね、いわゆるこの、異邦人との結婚とかでものすごいこれを失敗したってことを知ってますから、そういうものから離れてですね、そして偶像礼拝とかそういうものから離れて分離するっていうことを非常に重要視した人たちであります。神に清いということをですね、証明することに情熱をかけていた。で、律法学者も律法を学んでた人ですね。で、わざわざエルサレムから来ています。なんでか分かりますか？エルサレムから3日ぐらいかかるんですよ、徒歩で。わざわざ来てるっていうのは、もうあまりにも大きな運動になっているので、ここで、これは偽物か本物かっていうのを判定し、もうほぼ判定して、あとはなんか捉えるのを待ってるみたいな感じですね。こう何か、この、彼らが傷んでね、それで、もう、なんか処分するみたいな、こう機会を狙っているような状況ぐらいだったんですけれども、まあ、そのような、まあ、中にあって、この2節なんですよ。彼らはイエスの弟子たちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに、食事をすることなく市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、銅器や寝台を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのであるということでありますね。まあ、ここにこの午前中お話ししたことですね、この手を洗う儀式というのは衛生上ではなくて儀式的なもので綿密に行っていったものであります。よろしかったら家に帰られたらですね、レビ記の11章の部分をですね、まあ、読まれるか、あるいはロゴスミニストリーの、まあ、過去のね、このメッセージを聞くか読むかされると言います。レビ記11章ですが、そこに食物規定があります。この食べてはいいものと食べてはいけないものということが書かれていまして、それで例えば反芻をしない動物ですね、もぐもぐやってるんですけど牛とかしない、これは汚れてるんです。あとは、このひづめがない動物、ライオンとかね、ほらあるじゃないですか、このそのまま猫類もそうだよね、こうそのまま歩いてひづめがない、それも汚れてると。そしてあとは海産物だと、この鱗とかヒレがあるものは OK、 けどないものはダメだ。タコとかイカとか貝もダメですね、そういうのダメなんです。そしてあと猛禽類ですね、この肉を食ってね、もう血がついたも食べる、そういうのもダメ。そして昆虫ではバッタ類は OK なんですよ。こう羽がついててね、こうすぐ飛んでいけるものは OK なんだけども、這っていくものはアウトなんですね。こういうことが書いてあって、それぞれの意味をですね、この教えて、解説させていただいておりますので、まあ、見ていただければいいんですけれども、でこれを、この清め沸かすため、あなたが私の民であることを知らす、この示すためなんだとこう言ってんですね、清いものとなりなさいと神がおっしゃっていて、でそれによって他の人たちとの食生活ってね、大きいんですよ。こう共同の生活をするときにね、ユダヤ人ってなんで今まで2000年間ね、土地を失っていたのに守られているのかっていうとね、2つまあ理由があってね、これがもう彼らがね命かけて守っているものが安息日、あともう一つがこれ食物規定なんですよ。でこれやってるとね、交われないんですよ、他の異邦人とですね、違うじゃないですか。だからそういう意味でこう、まあ、神様のあれがあるんですけれども、こうご配慮があるんですよね。と同時にですね、問題も起こったわけなんです。でそれが今読んだところで、あまりにも熱心になっていて、このどうやったら、この清く保つことができるかということで、難しいですよね。どうですか、私たちもなんか迷うじゃないですか。例えば日本であれば、まあ、偶像礼拝、としてね、例えばこの異教の儀式ですか、仏教であるとか神道のどこまで関わるのか。ある人は例えば鳥居の下もくぐらないっていう人もいるんですよね。そういう方いらっしゃるでしょうかね。いいですよ、それも本当に尊重していいと思うし、あとはもうこれだけはやらないとかね、 あのそういう人もいるし、仏教もそうですよね、焼香はたかないというだけの人もいるし、やるっていう人もいるし、また出席しないっていう人もいるしね、どこからどこまでかっていうのが難しいですよね。でこれ午前中お話した通りです。これはもう本当に神様により頼んで知恵を働かせて、そしてどこまでなのかっていうことあるんですけども、彼らも決めちゃってたんですよね。全部すっごい細かいってたんです。あの午前中お話したようにめっちゃ細かい、もう嫌になるぐらい細かいです。でですね、これ面白いのは、ルカによる福音、マルコによる福音書っていうのは、確実に異邦人、特にローマの人たちに話した、この言葉じゃないかなって言われてる理由がですね、これユダヤ人はってこれ説明してるでしょ、これ。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言いたい、これあの、マルコには、マタイにはないんですよ。マルコにだけあるんですよね。そう言わないとね、こういうものあるよって、これ説明しているんですよね。わからないから。でですね、5節ですけれども、パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですかと。昔の人たちの言い伝えと、このように言っていまして、でこれはあの何ていうのかな、私たちが先祖からの言い伝えっていうのとまたちょっと違うんですね。すごいしっかりしたものなんですよ。ミシュナと言います。ミシュナ、この書かれている言葉が、このありますよね、このモーセの律法がありますけれども、そうではなくて、それをどうやって守るかっていうこの枠組みを作っているの、これですね、口伝律法と言いますね、ミシュナ。で今タルムードっていう言葉ありますけど、そのミシュナにさらに解説をつけているんですよね。でフェイスブックでね、初めて私見たんですけど、おお、こういうものだったのかって、このユダヤ教徒の人が使ってるですね、この見るとですね、なんと聖書がですね、こう横に書いてあるんですよ、こういうふうに。そしてミシュナが真ん中にあって、でこれゲルマっていうのかな、ガルマっていうのかな、このその、解説、ミシュナの解説がこう書いてあって、そして本当にね、御言葉そのものは横に細く、ね、あるだけなんですよ。どっちがってあるでしょ。でもこれ下手するとね、例えばロゴスミニストリーの子持っててさ、そして聖書を横に言うとこっちばっかり読んでさ解説中心で読んじゃうんですよ。でそういうもんだから、熱心、人の教えの方を熱心になっていて、で弟子たちは、あの午前中も学びましたが、神の戒めを守ることだけに集中していました。だからこれ彼らの神の戒めを破ったのではなくて、その彼らの教えを破っていたんですね。でイエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方、偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先であなたを敬うが、私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるんだから、あなた方は神の戒めを捨てて人の言い伝えを固く守っているのですと。まず偽善者っていう言葉あります。で偽善者、まあ、この頃ね、世の中でもよく使われるようになったけども、あとなんかダブスタとかね、ダブルスタンダードとかね、偽善者とかたくさん使われますよね。もともとの意味は仮面ですね。こう仮面をかぶるっていうような意味合いがあって、演技をするっていうことです。人の前でこう見えるためにこうやっている。でも実際は自分違うと。でこれは霊的にもそうで、なんかすごく霊的なように見せているけど、実際の自分は違うと、まあ、いう意味でこう言ってるわけで、口先では敬ってる。でも心が離れてるんですね。これイザヤの時代に、この偶像礼拝とか不法なこと、殺人とかもいろんなことが起こってるのに、しっかりと儀式だけはずっと続いてるんですよ。しっかり神殿礼拝は。そのことを神が言われていて、で今そのようにあなた方はしているんだよとこう言ってるんですね。これ本当危険ですね。クリスチャンにとっても形式主義というものがありまして、それ何かって言ったらですね、もう漫然と、まあ、教会の活動には参加するけれども、心がもうどっか違うところに行っていて、動機も変わってしまっていたら、まあ、ここで口先だけというふうになってしまうわけなんですよね。 またイエスは言われた。あなた方は9節ですね。自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺さなければならないと言いました。それなのにあなた方は、もし人が父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物ですと言うならと言って、その人が父また母のために何もしないようにさせています。このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのですと。人の言い伝え、伝統というか言い伝えの恐ろしさはですね、この神の戒めをないがしろにしてしまっていると。そしてもう一つここで言っているのは、そのないがしろしてないがしろにしているから、自分の罪を隠す道具にも正当化する道具にもなっちゃったんですよ。これ怖いんだよ、これ書いてあること。コルバンっていうのはラビの、まあ、業界用語みたいなもんで、このユダヤ教の教師のね、これ捧げ物になりましたってこういう。そう言ったら、父と母のためを養うためのね、ものも、拒みたいかったら、コルバンになりましたって言っちゃえばいいんですよ。そしたら養わなくていいんですよ。神に捧げられたものだから。もうわかります？宗教は怖いのは、例えば免罪符って昔あったね。大昔ね、500年前ですけども。ね、煉獄から、ね、煉獄にいる人を助けるためにね、天国に行けるために、買ってくださいって言ってね、お札みたいな感じで。で、お金払えばいいって、どんどん、ボロ儲けしていくわけじゃないですか、教会としては。で、腐敗していたんですよね。で、こういう感じで、ここでもそうです。そのコルバンといえば、もう親を扶養することがしなくてもいいようになってしまって、これは父と母を敬いという戒めをもろ破っているんですよね。けれども、神様を敬っているという装いを持って破っているんですよ。ということをイエス様が忌み嫌われて、まあ、いたわけなんですね。そしてイエスは再び14節ですよ。群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。で、これ16節抜けてるでしょ。これ下見るとね、16節があるんですが、聞く耳があるなら聞きなさいと、例えを語られました。もうずっとこのイエス様、例えでお語りになっていて、聞く人たちの能力に合わせて語っておられる。つまり聞く人たちにも興味が出てくるような形で、この話をするんですけど、その意味が分かるためには、もっと弟子たちのようにそばにいてね、そしてこう悟ることができるように、こう耳理解が与えられているっていう、そういう人たちは分かるから、聞く耳のある人たちは聞きなさいと、このようにイエス様が言われたんですね。じゃあ弟子たち分かってたかというと、そうじゃないんですよ。17節、イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか、分からないのですか。外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を、清いとされた。福音書を読んで慰められるのは、弟子たちも悟ってなかったという。前回もそうですよね。5000人の給食、あって、で預かって、すごい奇跡、ど真ん中にいるのに、イエス様が水の上をね歩かれているのを見て驚いて、まだ悟ってなかったんですよね。でここでもそうですね。ね、群衆は分からないから、でも弟子たちはね、もう悟ってる集団だと言ったら弟子たちも分からない。で、やっぱりイエス様の弟子の特権って何かなって言ったら、それ分かってるっていうことじゃなくて、分からなくてもすぐ尋ねられるってことです。神様は恵みによって私たちを選んでくださいました。そばに引き寄せてくださったんですね。何が群衆と弟子の違いかと言ったら、そのよくできてるからじゃなくて、そうじゃなくて、できてなくてもすぐにイエス様に頼れるかどうかなんですよ。
イエス様に何度も何度も聞いても同じ質問してもイエス様は答えてくださいました。で、復活した後も覚えてます？ルカによる福音書によるとこの鈍い心って書いたんだよね。で、それを主が開かせてくださって解き明かされたって書いてあります。嬉しいですね。で、ここで、イエス様この食べて入ったら出るじゃないですか。これは大丈夫だって言うんですよ。で、次に、この中から出るもので、これが人を汚すと、でこのように言っていますけれども、マルコが注釈を入れてるんですね。こうしてイエスは全ての食物を清いとされたと。で、これが、ある意味で革命的な考えなんです。今まではこの、食物規定によってユダヤ人は食べていいもの、食べてはいけないもの、これも実は今のユダヤ人もこれをしっかりと守っているということをさっきお話ししました。で、これ本当に、もう彼らのユダヤ人にとっての DNA になっています。ペテロでさえがそうだったこと覚えてますか？ヤッファにいた時にですね、ヤッファ、昔はヨッパって書いてますけれどもですね。で、そこで幻を見たんですね。夢かな。天が開いて敷布のようなものね、入れ物が四隅を吊るされてこう地上に降りてきたんですけども、そこにあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいたって、これが汚れたとされている動物ですよ。で、これをほふって食べなさいペテロよと、こういうふうな声が聞こえた時に、主よ、そんなことはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんとね。私は良い子でしたって言ってるわけですよ、ユダヤ人として。でも主よって言ってね、主よって言ってこうできませんっていうのはこれ主じゃないんだよね。だからもう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと。午前中学びました。その戒めそのものが大事ではなくて、神が命じたことを守ることが大事なんですね。ですね。で、これ3度あったんです。で、これは一体何を表しているかといったら、まもなくコルネリオという百人隊長のところに行くわけなんですけども、ユダヤ人にとっては食事をするのはもう当然ながら絶対しちゃいけないし、家に入ることもあってはならなかったんです。でもその中に入りました、ペテロが。で、神が清めたものを、この汚れていると言ってはならないと。これだけ問題っていうか、ペテロもすごく抵抗があったんですね。で、これが今このおそらくローマの人たちにを念頭に入れてマルコが書いてるんですけれども、ローマ人への手紙を見ると問題になったの、このこと自体が。覚えてます？14章で、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけません、ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べれませんって。だからイエス様を信じていたとしても、やっぱりこの市場で売られているのはまず偶像に捧げてからこの出されますから、市場に出されてますから、この心が痛むというか良心が痛むんですね。で、そういうもの、このまだ信仰が過敏の人って言ったらいいかもしれませんけども、そのユダヤ人の心の中に深く染み込んでいたわけなんです。でもイエス様の教えは全てのものを清いとされたとこう言ってます。非常に大事なんです。なぜかというと、その要は食物規定は清い民となっているためなんです。その清さの実現を、清くなるためにこの完全にして、完全に 清さをね、与える方が来られたわけですね。イエス様が御霊によって、イエス様の血潮によって心から、もう午前中お話しましたね、一新されてですね、そこはもう血によって清められたわけなんです。だからイエス・キリストによって食物規定が、成就した、イエス様が後者になってくださったって言ってもいいですね。で、コロサイの2章の17節に、これらは来るべきものの影であって、本体はキリストにありますと。影だったんだ、本体はキリストなんだって。 なのでキリストにあって、今までこの隔ての壁になっていたこの食物規定ですね、これによって一緒に食事ができなかったというものをイエス、神が壊してくださって平和を作ってくださったと、エペソの2章の13節以降に書いてあるんですね。しかしかつては遠く離れていたあなた方、これエペソの異邦人ですね、もう今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものになりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を破棄されましたと。ここです。さまざまな規定からなる戒めの律法を破棄された。そしてこうしてキリストはこの2つをご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされましたと。ということで教会という存在というのはとっても不思議な存在なんです。これ当たり前に私たち毎週集まっていますけれども、今もう私もクリスチャンになって教会を掲げ始めてね、だから19の時だからね、あ、そうちょっと分かっちゃうか、29年、何度思っても何度思っても飽きないです。飽きないどころか不思議でしょうがない。本当不思議です。でも見た目はなんか普通よ、しょぼいよ、しょぼいっていうか普通の光景ですよ見た目はさ、なんかここにさ、こうなんかセレブが集まってさ、こうなんか金持ちの人が集まる、なんかね、こういうし、ね、あれとおほーとかってなるけど、普通の人たちが集まってるわけじゃないですか。だけど本当不思議なんです。何が不思議かっていうと、僕たちのこう意図してなんか無理やりくっつけてないんですよね。くっつけてないのに見事に神が導かれて、そして分かる人には分かる、一つになってるんです。これはもうなんか自分がなんかどれだけ霊的だとか信仰的に浅い深いとかそういうの関係ない、もう神のその流れがあるんですよ。でこれがこの神がおっしゃられていることで、それを後で礼拝の、この礼拝の後じゃなくて、まさに礼拝ですけども、説教の後で、聖餐そのものがですね、それを本当に具体的に私たちは、目に見える形で表しているわけなんですよね。一体になるんです。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの、悪は皆内側から出て人を汚すのです。内側から出てくるものが人を怪我します。だから外側の方を清めても内側が放置されてしまってます。一生懸命やっても、でこの内側というのは本当に厄介で、自分が午前中に明かしましたように、良かれと思ってやってることでさえ的を外してると、もう本当にまずいことやってるんですよね。自分で自分のことが分かってない、もうがんじがらめになってるわけですでこの内側にあるものっていうのはもうどんどん出てくるわけです。この悪い思いが、うわ、なので外側の行いでそれを清めようと思っても無理だから、単純にイエス・キリストのにある神の愛を受け入れるということです。イエス様があなたの罪のために、罪を取り除くために自ら十字架につけられて、根こそぎ罪を拭い取ってくださったんです。ものすごいですよ、神様のすることは。名医、外科医で名医でね、あらゆる、なんていうのかな、この血の中にある不純物をね、こう 取り除くことのできるなんかそういう人がいたとするじゃないですか。漢方医かなんか分かんないけどさ、なんかそういうブワーってまず MR や、まあ、それか外科医でもいいよ、 MR やってブワーってやってね、もう至る所にこうなんか毒性のなんかがあって、それで見つかっちゃってね、でそれを全部取り除きますっていう名医がいてね、ブワーってイエス様名医ですよ、イエス様名医ですよ。でもそれは単純な真理なんです。十字架にかかって死んでくださった、そしてよみがえってくださった、そしてただその方を受け入れればいいんです。これだけでいいんです。ところが私たちは何かしないといけないと思っちゃうんです。無理なんですよ。ここに書いてある通り内側から出てきちゃうんです。でここまでこのユダヤ人のこの律法主義の話があって24節以降で異邦人の多くいる地に向かわれていきます。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。聖書地図のある方は後で調べてみてくださいね。ガリラヤ湖からですね、結構遠いですね、この北の方、北の東から北東の方ですね、海岸のところにありますが、レバノンの南にあります。今の今でもユネスコの世界遺産になってますけれども、ツロという町です。でちょっと上に行くとシドンという町があって、これがツインになってるんですね。ツイン、ツインの町だから、ちょうど東京横浜みたいな感じかな。このツロとシドンのこの組み合わせですね。このでそこに行ってますけれども、この歴史的には聖書的にはこのツロというのは、またシドンというのは、まあ超濃厚な異教的なところですよ。覚えてますか？シドン人の王の娘イゼベルが出たところです。でイゼベルがなんとイスラエルの王のアハブとこの結婚して、そこでのバール信仰ですね、このイスラエルに持ち込んだわけなんです。でエゼキエル書を見ますと、世界貿易の中心地区であってですね、もう至るところの商品が集まって、そして巨大な富をもうこの積み上げているようなところです。そして新約聖書の中でも時代でも、このツロとシドンというのは異教が盛んだったらしいんですね。で興味深いのは、そのもう全然アンチじゃないのっていう、この何て言うのかな、もうやば系だよねっていうような地域のところで神様の働きがありました。その先ほど言ったアハブの時代ですね、飢饉が起こりました。というか神の裁きとしてエリアが予言しましたね。そしてシドンのサレファテというところで、シドンにあるサレファテというところにヤモメがいたんです。男の子もいました。で最後に亀の中に粉が残っていて、そして壺の中に油があって、でこれが最後の食べ物で、これを持って自殺っていうか、まあ飢え死にしようともう決め込んでた。そこにエリアが来ました。でエリアが、私にまずこれを作りなさいと、パンを作りなさいと。なぜかと言ったら、私にパンをよこせば必ずその亀から粉は尽きることなく、壺からも油は尽きることがないと神に言われたからだと。こうやってその女に対して、イスラエルの神は生きているということをこの証ししようと神が意図しておられたんですね。で事実そうだった。でこれが起こったんです。興味深いですね。イスラエルにヤモメがいくらでもたくさんいたのに、異邦人のところで、しかも異教たっぷり、もうアンチみたいなところで、この神様はご自分の働きをされました。まあそれと似てます、これからの話は。誰にも知られたくないと思われたって書いてますね。これいろんな意味があると思うんですけど、これやっぱり大きなのは休みたかったんだと思います。イエス様が弟子たちと時間を取りたかったんだと思う。どこ行っても人がついてきて、で唯一休みが取れたというのは船の上だったっての覚えてますか？でも外から見てるの、この岸辺から走ってきてるの、こうやって嫌になっちゃうよね。でもイエス様すごいね、僕じゃなくてよかったよね、イエス様ね、嫌になっちゃうねって今言っちゃったけれども、着いたらイエス様深く哀れんだって こう言っておられるんですね。
で、ある女が来ました。25節。すぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシャ人でシリアフェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと。このギリシャ人であり、かつシリアフェニキア、このフェニキアって言われてるんです、あのレバノン地域はね、当時で。そこで悪霊を追い出してくれるようにこうお願いしたんですけど、イエス様は断りました。子供というに書いてあるのは、これイスラエルの子ら、イスラエル人のことです。でこの子犬っていうのは異邦人のことです。イエス様には使命がありました。これイザヤが予言していましたけれども、まずこのイスラエルの民の契約となると、イスラエルの民のために来られたんです。それから国々の光とすると、これ42章の6節にイザヤ書に書いてますけども、イスラエルをまず、この救わなきゃいけなかったんです。まあ、例えば私たちの教会の場所に当てはめるのであれば、西日本に教会を持っているわけですから、ここにドドッと日本語の話せない外国人が来たらどうするでしょうか。なんか私の奥さんがなんか大変になるかもしれない通訳とかね。でそこでもし私たちが導かれているのは日本人の人で、しかもこの地域の人たちですと、心に思ってていいですよね。事実そうだと思います。でももしかしたらね、そしてそのようになってからこう外にもっと向かっていくっていうことが順番だと思うんですよね。でもドドッと来たとしたらどうしましょうか。これとイエス様の状況と似てますよ。その時に必要なのがどうでしょう。例えばね、日本語全部わかる日本人が説教聞いて眠ってたと、ずっとというか、まあ眠ってなくてもね、わからないと。でも本当に日本語を習ったばっかりの兄弟姉妹がね、まあ、どこの国でもいいんですけれども、もう必死になって聞いてね、そして分かったところだけでもうずっと握りしめて信仰が成長してたらどうしましょうか。後者の方がすごいでしょう。でこれが今起こってるんです。これから起こるんですよ。で子犬っていうふうにイエス様おっしゃってますけども、一体どういうことかと言いますと、昔はこのお膳布巾とか、なんていうのかな、こう手拭きっていうのはなかったんです。でこのパンがあってこう食べるじゃないですか。であとちょっとこうドロッとしたね、これ油っぽいのもあるわけですよ。でこれ食べて、これ手が汚いんですよ。でないから、じゃあナプキンっていうか、このどうするかっていうと、最後のパンでこう拭くんですよ。こびりつけるんですよ。でそこに子犬ちゃんがいるわけだ、ペットのね。であげるとね、栄養満点のこのパンをね、こういろんなのついてるじゃないですか。でこれをあげて食べてるわけで、これをね、イエス様が言ってるんですよ。でこれパンを取り上げて、子供のために与えてるパンを取り上げて子犬にあげるのは良くないと。で彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。基地に飛んでいる女性ですね。イエス様が言われた言葉を使って信仰を表しています。パンくずはいただく、さっき言ったことです。その食べてね、このでも投げてるじゃん最後にって、これはいただいてますよって。でこれが後々に異邦人に対する宣教になっていくんです。もともとはイスラエルのために来られた、ユダヤ人のために来られた主なんです。で日本の人にイエス様のことを話をするとですね、必ず出てくる疑問は、神は信じてるけどって結構多いですよ。神は信じてるけど、なんでイエス様なのっていうのが出てます。もともとはイエス様、確かにその通りで、ユダヤ人の神だったんです。ユダヤ人のためのキリスト救い主だったんです。けれども実は神様は深い深いご計画を持っておられてですね、ここから異邦人にパンくずを与えるかのように恵みを全開させるんですよ。意図的に、確信犯的にね、ダムを決壊させるようなもんだね。
もう至る所に恵みの雨を、恵みの流れを、この起こそうとお考えになっているわけなんです。そしてそこでイエスは言われた。そこまで言うなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出てきました。彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていたと、行かないでね、言葉だけですね。まあその時にはこの異邦人との付き合いというのはそこまで深くなることはできないような状況でありましたからですね。で似たような話で、この百人隊長ですね、覚えてますか。このあなたを私の家に お入れすることはそこには及ばないと、ただお言葉だけくださいと、そうすればしもべは癒されますとね。そこも信仰がこのようにあったわけなんですね。この信仰においてはユダヤ人も異邦人も差別がないんですよ。でよく逆転現象が起こります。これ恵みっていうのは逆転現象です。神様って不思議な方で、この例えばね、弟が選ばれるってこと多いんだよね。覚えてます？イシュマエルじゃなくてイサクで、ヤコブじゃなくて、エサウじゃなくてヤコブですね。本当に不思議なんですけども、なんでそんなことを神様がされるかというとね、恵みなんですね。逆転現象です。異邦人の方が信仰が豊かで、さっき見た ユダヤ人のこの指導者なんてね、なんかやばいよね、盲人を手引きする盲人じゃないですかですね。でそういう、逆転現象が起こります。で私たちはいろんな理由をつけて信仰を働かせない言い訳を作るんですね。私はまだ分からないからとかですね、いやまだこれ整ってないから。よく聞く話っていうのは、こう今忙しくていろいろ人生あるから、この人生は全て終わってからね、例えば働いてる人だったらね、もう退職してから、そういうふうに言うわけですよね。けれども神はえっていうような人を用います。例えば身近な人では皆さんが知っている、具体名挙げてもいいけどね、府中にいる牧師、彼は高卒、ギリギリ高卒、免許も剥奪、アメリカですよ、ね、学がない人なんですよ、簡単に言うと。もうちょっとえぐい話もあるんですけど、ここで言ったらね、かわいそうだから、でも自分でも言ってんだからいいんだけど、でも彼はですね、もう一緒に奉仕してたんですよ。最初来た時ね、2003年から2005年までですよ。何でも機会が与えられたら、何の文句も言わずに、またできないとかそういうこともなく、もう神から与えられたものとして一生懸命やってきました。例えば仕事にしても、英語を教えるっていうことで、この英語の機会があってね、教える機会があったらもう仕事でね、どんなことでもしました。である時に、幼稚園をもう閉鎖するかもしれない。オーナーはいるんだけど、マネージャーがいない状態だったんです。で、そこを自分が受け持つと言って、やって、今何人かな ?200 人以上ですね。幼稚園、英会話教室、そして小学校もやってるわけです。で、そのお母さんたちが救われていったんです。別に教育受けてないですよ。でも信仰はあるんですよ。でこれね、そのまま真っ直ぐなんです。で私たちはいつもこう 100キロもあるとかって思うのがね、こうワープするかのようにピャーンとかって言っちゃう人っているんですよ。でそれは何かっていうと信仰なんです。こう逆転現象が起こります。でこれがこの、シリアフェニキア生まれのギリシャ人、この女の信仰だったんですね。で31節です。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。ここでツロの地方というのはツロがここにあるんですけども、シドンというのはこう北の方にあります。そしてこうぐわーっとこのレバノンのところですね、こう行って下に下がっていってデカポリス地方っていうのはこのガリラヤ湖のね東の方にあるんですよ。そしてガリラヤ湖に来たってこう書いてあります。 で、この旅程ってなんか変だなって思うかもしれませんが、これ聖書地図で見るとヘロデ・アンティパスが統治していたガリラヤ地方を避けてるんですよ。ヘロデ・ピリポっていうのがいたわけだ。その人が、あのこの人兄弟ね、あの、ヘロデ・アンティパスの兄弟で、彼が統治していたところなんです。そのピリポの方は別にイエス様のアンチじゃなかったんですよ。別にイエス様のことを怒ってたわけでもなく、迫害する理由もなかったんですよ。だから慎重に動くためにガリラヤ地方には入らないで遠回りをしていったんですけれども、それをですね、神様は用いておられたんですよね。ここで異邦人が多くいるところでの宣教なんです。人々は、32節、耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をかけてその下に触られた。すごいですね。二重苦の人です。耳が聞こえないだけじゃなくて口も聞けないんです。おそらくここ僕は想像するに、あのユダヤ人じゃないかなと思うんですね。この異邦人がたくさんいるんですけれども、デカポリス地方ですから、ここ今はあの異邦人大半なんですが、あのユダヤ人もいる。なんでかっていうとですね、この口が聞けないというのは、あの実はね、これ聞かせることができる人っていうのはメシアじゃないかって思われてたんですよ。なんでかっていうと、イザヤ書の35章の6節に、その時足のないた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う、荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだと言って、口が聞けない人がこの主を喜び歌うっていうことが、主が訪れる時にそうなるんだというふうに言っているからね。ここでそれをイエスも行われたら、あ、メシアじゃないかっていうことになるわけです。でもイエス様は群衆から引き離しています。あのヤイロの娘の時もそうでした。群衆から引き離しました。ここですごく思わされました。ここの箇所ですね、あのマルコによる福音書全体にもそうですけども、イエス様って本当にしもべだなって思いました。何か人を信じさせるのに手品みたいなことしなかったんです。魔術みたいなことになっちゃう、こうショーみたいにね、ミラクルショーピャーとかってやって、そしてあのなんだ、あのこういろんなことやったら人が信じるかもしれないね。よく言われません、僕ね、まだ父はクリスチャンになっても長いけども、クリスチャンになる前はね、こう言ったのは清正って言って、でこの有名な先生みたいにね、でそのビデオっていうのが一般のね経営陣に話してんですよ、牧師が、こういう人みたいになるんだよとかですね。あ、そうですか。まあ、今は絶対そんなこと言わないですけど、イエス様はこのイザヤがね予言したように、あの覚えてます、あのこう足をも折らないと、こう空前の灯火さえも消さなかった、大声で巷で騒がない、このように本当に優しく、そして仕えて一人一人を大事にして、こうなんかパフォーマンスとかショーのようにはせず、あるいは政治的な力を働かせず、政治的っていうのはだからこういろいろと細工して操作してね、本当にやっていくと。でね、これ無駄骨が多くなるんですよ。あるいは誤解もされるし、なんだこいつそれしかできないんだとかね。でもイエス、このイザヤの予言を読み進めますと、それで地の果て果てにまでこの神様の教えが広がるということが書いてあります。これが神の方法で、イエス、しもべたるイエス様のお姿だったんですね。興味深いのは、他にここで見ると面白いのは、一つ問題がありました。イエス様これから癒すわけですけれども、まあ、彼にその本人に信仰を与えたいっていうか、機会を与えたいと思ったんだけど、伝達方法がないんですよ。耳聞こえないんだよ、口聞けないんだよ、どうするかだよ。で、まず両耳に指、これから開けるからねってこうやってるわけです。
開けるからねって。でね、次にね、この唾を下につけたって言うんですね。これなんか汚ねえなっていうふうに私たち思うと思うんです。私はそう思ったんだけど、こう仲介書を見ながらね、へえって思ったんですよ。ちょっと他の箇所でも、この椿をね、このつけてっていう場面がありますよ。このあと次の章に出てくる、次の章に椿つけて目に、あとは、生まれつき盲目の人には、この泥を作ってね、椿で唾で塗ってんだよ。でこれはね、なんか痛いの痛いの飛んでけみたいな、お母さんのあれですよ、唾つけて痛いの飛んでけみたいな、あれなんですよ。こう優しく癒してあげるよ、治療してあげるよっていう。で今まで見てもそうですけれども、この油を塗るであるとかね、実際にそれが癒すわけじゃないんですよね。けれどもそういうことを通して、この信仰が出てきて癒されるという安心感だとか、慰められるとか、そういうことをやって癒しを受けるということなんですね。こうやってね、イエス様はね、本当に、この時々によって全然違う方法で、さっきは何ですか、遠いところで癒しを行われました。全然息もしないでですね。でもここでは本当に触ったりとか、いろんなことをして、こうやって神はそれで本当にその時に必要な風にその人の信仰が働くことができるように、方法を変えていかれます。でそして天を見上げ、深く息をして、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。ですね、天を見上げるって、5000人の給食の時も天を見上げたよ。おそらくこれは、父なる神に祈ってるし、あとはこれから起こることは神の恵みなんだと、この天からの恵みなんだって、人がやってることじゃないよと。深く探索、これは一体何なのかなって私も思いました。分からなかったんですね。仲介書もいろいろ見たんですけども、あのこと思い出したね。生まれつき盲目の人じゃない、間違った、ラザロの方だ、間違った、ラザロの方、ラザロの時にイエス様泣かれましたね。そして憤ったとも書いてます。あれは本当は死んではいけない、人は死ぬように作られていないのに死んでしまったっていうね。神様がある意味で、神は良いと言われた、全てが良かったってね、神様作られた時言われたのに、それが損なわれてしまっている状況です。これに対する怒りで、ここではもうここにあるこの目が見えない、口が聞けないっていう状況を見て、そして怒ったというか、っていう感じかな、分かんないけど。でその怒り、ある意味で怒りを持って、それで開けてバタってこう言ったんだと思うね。神の形に、神の元々の姿に変えてくださった、解放してくださったんです。エパタってわざわざ、これにアラム語なんですね。アラム語、今本当に少ない人しか使ってません、アラム語は。で昔はね、この地域の、ユダヤ人も会話として中で使ってる言葉だから、本当にね、日本人ってね、単一民族っていうか単純だけど、他の国に行ったらいろいろね、午前中にシンガポールの姉妹が怒られましたけれども、シンガポールでは、もう当たり前、英語が共通語で、英語はもうペラペラだけれども、もう、民族がいろいろですから、中国系の人は中国語を話すし、マレー系の人はマレー語を話すしね、こういろいろ違うじゃないですか。この時期も、この時代もそうですよ。でアラム語が普通に話されてたんです。ヘブル語も少し混じってたかもしれません。で宗教というか、この礼拝の時にはもう完全にヘブル語の聖書ですからね。ヘブル語は分かってる、イエス様ヘブル語分かってるし、でも普通の会話の時は、庶民の言葉の、アラム語ですね。あと異邦人とも話さなきゃいけないから、ギリシャ語、さっきのほらフェニキアのギリシャ人でしょ、だからギリシャ語もしてた。だからねえ、一つの言語だけでも大変なのに、でもそういう環境にいたら結構話せるもんなんですよ、2カ国語3カ国語ね。でエパタと、そしたら開きました、話せるようになりました。素晴らしいですね、イエス様の働きで。 36節を見るといつものことが起こってしまいます。イエスはこれらのこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほどかえってますます言い広めた。人々は非常に驚いて言った。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされたと。
誰にも言ってはならないと命じられたっていうのが先ほど話した言ったことなんですよ。もうそのただでさえですね、こう目的がちょっと変わっちゃってるっていうかな、イエス様と個人的にその愛とか慰めとか知ってもらいたいのに、もうこの人のところに行ければ病気が治るみたいなね、流行にっぽくなっちゃったんですよ。で、うわーっと広がる、これやめさせたんですね。そして、これがそのユダヤ人のもともとのこの軍事的な解放を与えるメシアとくっついちゃうとやばい、その違う意味で迫害されちゃうんですよ、政治的な意味とか。でもイエス様はこの時が来るまでは私はこうだって、時が来るまで、時っていう言葉をイエス様言われたけども、それが本当にこの人類の罪のために十字架にかかって死なれるという、そして予言通りになるというね、神様の予言書かれている通りに、その時まで明確に、そういう形で死なれる時までですね、死んじゃダメだったんですよ。クリスチャンもですね、何かこうクリスチャンじゃない人に何か変なこと言われてね、悪意受けましてとか何だかって言ってね、実は自分の性格が悪かったりするって、何か変なことやってるからさ、クリスチャンだからって言うんじゃなくて、他のクリスチャンじゃない人だってこんなことやったらやっぱりいじめられちゃうよなみたいな。で会社でもさ、遅刻して、いつも遅刻するからダメじゃないかって、ね、上司に怒られてね、迫害されたとかって言ったら違うでしょ、ね、違う目的で迫害されたら意味ないんですよ。今それ分かりやすいに言ったんですね。違う目的で破壊されたら意味ないです。だから今ここではイエス様はそのことこの固く止められたんだけど、やっぱり言い広めちゃうんだよね。言われるとさ、やめろって言われるとやっぱ人間ってさ言っちゃうじゃん。
というイエス様の働きをこう見ていくとですね、励まされます。地味です。で本当に群衆を引き離して本当に近づけて、そしてその人が信仰が働くことができるように導いていかれていきます。でいろんなこの要因があるから、こうなんか無駄になっちゃったり邪魔になったりとかいろいろするかもしれないけど、そういうのも避けて知恵を使って動いておられました。そして儀式というかこの律法主義ですね、これに対しては激しい怒りを持っておられました。私たちはしばしばこの何を持っていけないことか悪いことかっていうのを間違っちゃうんですね。一生懸命やってるとか表面的にこの正しく見えるっていうのが正しいと思ってしまうんですけども、それゆえに私たちはこうやって福音書を学んでます。何を持ってイエス様怒ってるか、めちゃめちゃ怒るじゃんイエス様。何を持って、ちょっとこれやばいんじゃないのっていうぐらい優しいか、主税人とか遊女とか優しすぎますよね。でこれを通してね、私たちもこのクリスチャン生活、また宣教ですね、そして今から、この聖餐式に預かりますけれども、